インターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。いやー、日が過ぎてしまったな。あっという間だな。はい、ということで、ただいま1月12日午後11時45分です。もうですね、11月13日のですね、プロレスリングノア後楽園大会が目の前に迫っております。本来だったらプレビューをやってですね、少しでも観客動員の一助となればと思っておったんですが、あまりにも新日本プロレスが面白い並びに、忙しい、並びにちょっと盛り上げが足りない特に挑戦する方の、ということで、今日はですね、そんな 1.13 後楽園大会で行われる GHC ヘビー級選手権、剣王 VS 塩崎豪のこといきたいと思います。はい、過去にもこの対戦カードプレビューみたいのはやってまして、で塩崎豪 VS 剣王のことっていうのは何年か前にやってるんですね。2年前ぐらいかな。はい、で今回はまあ逆シチュエーションで、まあいろいろあった有明大会を踏まえてからの、こうなんだろうな、熱さを失わないうちに、鉄は熱いうちにということで、久々の後楽園での GHC ヘビー級戦、おそらく記憶が定かであれば、2022年の11月の清宮海斗 VS ティモシー・サッチャー、これから後楽園での GHC ヘビーってやってない気がするんだけど、どう？多分やってないよね。違ったらごめんちゃいなんですけど、まあだいぶ久々、本当1年ぶり以上ですよね。去年1年まるまるやってないという状態だったので、まあここで満を持しての、GHC ヘビー級戦ということになります。しかも本当とにかくですね、いろいろあった の有明大会、このプゴトのアクセスもですね、まあ例の問題のあった試合のことはですね、1分少々しか語っていないんですけど、まあ随分多くの方にお聞きいただきまして、はい、好調みたいな感じなんですが、そこでね、セミファイナルで生まれた流れがこの剣王 VS 塩崎豪というところです。まあ巷では新日本プロレスの 1.4 からの 1.5 からの次シリーズ、次期シリーズのですね、ニュービギニングの流れがもう素晴らしいということになっておりますが、ノアだって 1.2 の有明で、剣王が菅学相手に防衛をして、そしてみたいなところがありますからね。はい、剣王塩崎盛り上げていきたいと、前日の日付またぐ直前ですがそんなことを言っております。はい、お付き合いください。でだ、今日はどんな感じでプレビューっていくかっていうと、まずは過去の対戦です。通算だと、過去 1,2,3,4,5,6,7 回対戦してるようなんですが、その中でやはり印象深かった、ダブルタイトル戦のところからちょっと振り返っていきたいと思います。2017年にも2回ほどやってるんですが、片っぽ見に行ってるんですよね。サッカーボールチョップ記憶に新しいというか、もう5年前、違うわ、7年前かね、6、7年前のことなんですけど、いや時間経つの早いな、本当な、しみじみ思いますわまあそれはそれとして、はい、サロンパス背中に思いっきり貼るみたいにね、パチーンってですね、サッカーボールチョップやるっていう。で今でこそこう膝とかにチョップするようになりましたけどね、あれは画期的でしたねっていう試合見に行ってたんですけど、まあそれはさておきだ。2020年8月10日横浜分隊、コロナ禍真っただ中、コロナ禍真っただ中、はい、の中で行われた、GHC ダブルタイトル戦です。真夏超クソ暑い中マスクして、そしてこの時はね、換気も全開でしなきゃいけないから、ただでさえ空調というか環境設備の悪い、まあ今建て替えてね、もうすぐ新しい分隊がオープンしますけど、もう超古い体育館でね、普通に真夏冷房効かせたって暑いような体育館なのに、冷房効かさないで館内全開にしてるって、もう暑かったな。そんな暑い中行われた剣王 VS 塩崎豪 ダブルタイトル戦、この時は剣王がナショナルで剛くんが GHC を持っていたというところです。しかも直近のね、後楽園8月4日に剣王中島克彦、当時中島克彦はチャンピオンだったんですが、この時これで剣王が中島を倒して GHC ナショナル初体感、そして剛くんは2020年、伝説の2020年ですね、タイトルを保持した状態で1月4日清宮海斗を倒して、そのままずっと防衛をし続けて、そして8月5日に丸藤直道を下して、もう我こそはノアとアイアムノアをですね、もう板につけてきてる状態で臨んだダブルタイトル戦です。しかもね、ちょっと振り返ってみたら中島剣王戦めちゃめちゃ面白いな、この中島剣王戦は。はい、あの最後剣王のハイキックで終わるんですけどね。でそれから8月5日の塩崎豪が防衛した後に、前日ナショナルを取った剣王が挑戦をすると、そしてその10日のダブルタイトル戦が決まる。まあね、コロナ禍ほんとしんどかったんだなと思いますよね。あのカードも決まってないけど行って発表してやるみたいな感じだった、ということです。ね、本当に本当もう戻りたくないですね。思い出したくもないって感じですけど、まあその中行われた8月10日の横浜分隊は伝説の一戦となりました。60分時間切れ引き分け、もう見てる選手も、それからセコンドについてる人たちも、そして、あ、見てる選手やね、見てるファンも、セコンドについてる選手も、そして戦ってる2人もみんなくったくたになった60分時間切れ引き分けでした。いや本当にすごかったね。60分時間切れ引き分けっていうとやっぱり投資で見るのはきついなみたいな試合が多いんですけど、ここ数年ノアで行われた60分時間切れ、まああの岡田ケニオメガも60分でしたけど、この辺はですね、最近ここ数年行われた60分時間切れ引き分けは過去、四天王プロレス全盛期に行われた60分時間切れ引き分け試合と比べるとかなり見応えがあるというか、リウォッチできる、リウォッチャブルな試合がですね、本当に並んでるなという感じで、この試合もご多分に漏れずです。この前 YouTube で公開されて、でこの慶応塩崎のことをまとめる前にちょっと見たんですね。ちょっと見出したらですね、全部見ちゃって、あ、見れんだなみたいな改めてね、本当つくづくすごかったです。はい、両者のフィニッシュが乱れ飛ぶ大熱戦でした。激アツだったのはやっぱりあのコーナートップから場外の塩崎に向けての PFS 剣王のね、それから、塩崎豪のムーンサルトがクリーンヒットするもなんとか転げてエスケープして逃げる剣王みたいな印象的な場面ございました。もうこの瞬間にも剣王塩崎はノアの約束されたカードになったなというところと、ここ一番でやはりノアをかけて戦う試合はこの2人で行われるのかななんて予感が漂った試合でもありましたと。それから、1年半かけてですね、間を空けまして次の対戦が行われたのが2022年2月11日の後楽園ホールです。茨の4番勝負ということで、塩崎豪が欠場をして体ボロボロでね、2020年江本刑事に負けて、でその後しばらくして欠場しまして、で復帰して、前年の年末に復帰したのかな。で、復帰後組まれた、いきなりシングルマッチ4連戦をやったんですね。杉浦隆、田中正人、丸藤直道、そして剣王と、杉浦隆と一発やって少し間が空いてからの3連戦ということで、もう地獄の茨の4番勝負とはよく言ったもんでね、ほんと茨でしたね。次団体のね、代表するエース選手にここまできつい思いをさせるかと、しかも若くないっていうね20代前半中盤だったらまだしも30後半ですよ、ほんとやらせんなーって感じですけどねはい。で4連戦の4戦目だったので、まあくたびれてましたね、ちょっと切れ味がなかった。はい、剣王にですね、剣王かなり余力を残した状態で剣王にねじ伏せられるという形でした。ただ剣王試合後、早く俺のところまで来いというふうに、塩崎豪を煽ります。なんつうかな、自分が勝った時ほどですね相手を立てるというか、 いうのはよくプロレス界では見られるムーブなんですけれども、あの拳王はね試合で上げ、マイクで上げみたいなのもね本当きっちりやってくるんで気持ちいいですよね、負けた側応援しててもね、はい、という感じでした。同年、8月17日、仙台サンプラザホール、仙台サンプラザで N1 公式戦が行われまして、この試合はまあ頑張ってね、あの上上がってきたけどまた拳王に届かずという試合でした。同締めスリーパーからの PFS、一応メインイベントだったんですけどね、はい、当時は拳王同締めスリーパーをなんとかですねフィニッシュにしようとあのかなり使っていた時期です。なんで、ゴーアンラリアットかわして同締めスリーパーでかなり深く入って落ちるかな落ちたかなと思ったところに PFS みたいな流れでした。はい。でまああっさりめでしたね。まだまだ拳王潮崎の間があるぞという感じでした。はい。そっからまたゴー君欠場がありので、2023年6月に、ついこの前のような感じですね、 N1 の前哨戦的な位置づけ、まあこれもですねこの間、2022年の N1 のなんだ N1 で N1 最終戦かで欠場をして、で復帰するするっつって全然しなくてカミングスーンって T シャツ着てきたんですよね、その年の11月に。だから9月ぐらいから欠場して2ヶ月ぐらいお休みしてのカミングスーンだったんで、そろそろかと思ったらその次の年の両国5月あれまで復活しないっていうカミングスーン T シャツ着て出てくるまでより出てきた後の方が長いっていうねスーンとははい、そんな感じでしたが、はい、復帰してほどなくアクシス再結成をしまして、中島克彦は今後脱退しまして、中島克彦と KO の45分時間切れドロー新宿フェイスとかがあったり C の、塩崎コートも戦うとね、アクシス両雄相手に KO がけじめをつけるみたいな感じでしたけれども、この試合はキュロドロボを呼ばわりしてね、はい、N1 の前哨戦といったらあれなんですけど的な位置づけみたいな感じでしたね。ゴー君がですね N1 に向けてのは何なのか知らないですけど謎の足攻めを始めると、で、あの、またいで決める、またいたり小脇に抱えたりせずですね、腕だけで決めきるテキサスクローバーみたいな、まあ、通称グランドクロスゴー君、俺だけが呼んでいる呼び方なんですが、はい、あの変形のレッグロックみたいなのをね、こう多用してましたけど、あの、どう見てもですね、拳王の足を腕でこう引っ張り上げてる感じなので、拳王の足のダメージよりゴー君腕疲れちゃうなみたいなのが気になってたんですけど、案の定疲れてらっしゃるっていうロープブレイクされた後ね、腕こうプルプルって震わしてあ疲れたみたいな、それは疲れるべっていう効率の技、効率の悪い技をですねゴー君は使ってたわけですけれども、まあそんなところもゴー君らしいみたいな感じですね。はい、ただ最後はですね、ゴーアンラリアットをハイキックで迎撃されて PFS と、まあ、あの前回 その仙台の対戦もそうなんですけれども、ここぞの場面で出てた拳王の技で、ほぼ乗された状態の上に、PFS を切れ目られると、しかもどっちもですねかなりずっしり乗っかる PFS でもうえぐめなんですけどね、はい、これで散るということで、引き分け後からですね1回も勝たずにこのまま行っちゃうんですね。でこの6月の時は N1 があったので、 N1 決勝上がってこいと、アクシスねどっちかでいいから上がってこいって、中島克彦も塩崎も同じブロックで拳王は遠い面のブロックにいたんで、俺は決勝行くからっつって言ってね、なんかこう盛り上げてくれるみたいな感じでした。さすが拳王いつの間にか拳王側についているというね、はい、そして、記憶に新しい2023年9月3日大阪で行われた N1 のファイナルで、塩崎剛拳王が再び相場見えると、まあ 6.22 の拳王のお望み通り勝ち上がってきて、はい、ね、8月27日の川崎は本当すごかったですね、はい、あそこから勝ち上がってきてですね、どちらもモメンタムを持ってる状態だとは思いました。特に塩崎剛に関しては、1日で中島和彦を倒した後にジェイク拳王を挟んでの、 曽山学との、優勝決定戦進出決定戦をやりまして、いやこんだけ頑張ったらみんな応援するべえと思ってモメンタもありと思ったらですね、大阪のお客さんが予想以上にミーハーでですねミーハーって言うと悪口みたいですけど、ないです、流行に敏感なだけですからね、はい、剣王めっちゃ応援されてるっていう、いやこれ首都圏だったらもうちょい雰囲気変わってたのかなとか思いつつなんですが、まあないもんねだりやめましょう、はい、そんな中でですね剣王を相手に塩崎は奮闘しまして、最後はもう切り札とばかりにですね、はい、ノアコンボ、エルボーコンボからのエメラルドフロージョンからのムーンサルトプレスで勝利を収めるという形でした。N1 ビクトリーの価値を GHA ヘビー級王座戦より下に見ている人たちからすると、この試合での塩崎豪の勝ち方っていうのは早計だったと、ノアの全てを出し尽くして勝つには1試合早かったんじゃないのみたいな論調が結構見え隠れしましたが、まあ、この時もね、このプゴトで反論させていただきましたけど、まあ、ビッグマッチのメインイベントの通常運転っちゃ通常運転なんで、まあ良し悪しありますけどね、あそこまでノアムーブやるんだったらもうちょっと思いを込めろよというのもあるかもしれませんが、それこそ2020年の後楽、GH 体感時は、まあ、エメラルドフロージョンもね必ず出るような技だったし、ローリングエルボーもね、しかもムーサルトなんかねバツッと最後に決める技でしたから、別にそんな特段なんか早いわけでもないんですけどね、むしろそのぐらい頑張んないと剣を倒せなかったんだからねえと思って、なんかちょっとケチつけられた感じでねムッとしちゃいましたね。でその後ジェイクに負けてしまうという、いやーね、まあ剣王モメンタムがそこまで凄まじかったということもあるんでしょうが、まあ人気の選手の人気にお客さんが引っ張られすぎて読み違うっていうのはね、ちょっとやっぱ釈然としないものが当時はありましたと、はい、なんとか久々の勝利を収めた塩崎豪なんですけれども、この状態で、対戦を迎えるということです。まあ過去の対戦成績はあんま関係ないですね。まあ嫌が応にもですね、有明大会っていうのは人々の耳目を集めた大会でしたので、注目は高まってるかなというふうに思います。チケット売れてるといいですね。まあだいぶ好調だったみたいですけどね。で塩崎豪挑戦者です。有明では小島さとしに勝利してラリアット世界一の座を奪取しました。まあ塩崎豪がねさすがにここは勝つでしょうという流れもありましたけれども、やっぱりしっかり最後ねラリアット一番っていうのを自分の手に取り戻すみたいな戦いぶりは良かったと思うし、試合展開も良かったと思います。でからのチームの結成でんってなっちゃいましたね。これは前もちょっと触れましたけど、曰く今のノアには強さ激しさ戦う姿勢、それらが圧倒的に足りないっつって足りないって言われて断言されたけど、どこがですかみたいな感じからの、呼び寄せたのが小峠弘樹、米明俊、この方たちで何とかするんですかみたいな。そして定型フォントみたいな T シャツにチームノアにね、はい、いやもうちょっと全部なんか手頃に集めた感じみたいな感じになっちゃってね、まあ、よく言えば予想外なんですけど、本当によく言えば、まあ、何が起きるかわからないってとこなんですが、いやね、なんでそのコンセプトでこのメンツなのかっていうのは若干ね疑問。まあね、強さ激しさ戦う姿勢、まあ、小峠弘樹はともかく米と明俊には確かにありますけどね、いやこんだけベテラン選手と、それからノアの純粋、ノア選手じゃない、まあもうね米のことをノアの選手じゃないなんて思ってる人いませんけど、米はバトラーズでしょなんて思ってる人今いないじゃん。バトラーズですけどね、だからまあチームノアでもいいかなと思う部分はあるんですけど、なんか若手とかいなくていいのかなみたいなこのまんまだとっていうのがちょっとやや心配。まあね、まだ何も起きてないので余計な心配するようになりましょう。ただですね、この試合、 剣王戦負けたらもう真田以上にですね、まあ、内藤哲也真田戦での煽り V で内藤がね、真田負けたら何も残らないみたいなこと言ってましたけど、いやこの日のこの今の剛くんの方がよっぽど何も残んねえんじゃねえのっていう20周年前ねと思ってるわけですよ。で人気絶頂の剣王がチャンピオンの上にですよ、剣王の支持率っていうのは本当軽いね、浮ついた人気じゃなくて本当自らで勝ち取ってきて、それから言葉でしっかりお客さんを引っ張り上げてきてるというところがあるんで苦しいっすよね。ゴーくんアイアムノアっつってるだけですからね。まあそんなゴーくん相手に剣は一度ノーを突きつけるんですけれども、いやお前のアイアムノアかけろっつってねやるわけです。まあねえかけてるんだけど、これ剣王はねアイアムノアが欲しいだけなの剣王語どういうことか分かるかいっていう、これつまりですね、勝てば剣王もアイアムノアができるってことなんですよ。塩崎号からアイアムノアを奪って塩崎号にアイアムノアをさせないんじゃなくてですね、剣王はそんなことしないと思いますよ。俺は俺もアイアムノアって言うかなみたいなどっちがアイアムノアなのかをお客さんが判断するからっていう風になるといいななんて思ったり、なんせ今の塩崎号のお尻にはですねデカデカとアイアムノアが書いてあって、これのデザインをしたのがですね我らが荒木峰さんなわけですよ。そうなるってねそう気軽に剥奪されては困るんですよっていう感じで、はい、おるわけですが、さてさてどうなりますやら、1月13日後楽園、剣王バーサス塩崎号、いろんな意味で本当注目です。はい、多分この一戦は今まで行われてきた同じ場所で行われてきた一戦よりもちょっと分厚さが増してくることも間違いないと思われます、ね、会場の雰囲気もすごくいい雰囲気だと思いますので必見ですぞと、まあ、アベマでも無料中継やるのかな、はい、見る手段はいろいろありますが、やっぱりノアの試合、ノアの GH っていうのは、生で見てなんぼの試合だと思いますから、まだチケット買ってない人、迷ってる人、今から E プラスポチってくださいということで、1月13日後楽園楽しみにしましょう。さて、では続きお便りいきたいと思いますということで、 1,2,3,4,5,6,7,8 件ですかね、はい、溜め込んでおりましたので、一挙ご紹介させていただきます。1月4日にいただいたお便り、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。地方在住リスナーなのですが、今回のレッスルキングダムの冠スポンサーのベルクという企業を初めて知りました。調べると埼玉群馬を中心に展開しているスーパーとのこと浦和出身の国さんに質問なんですが、ベルクはどのようなスーパーですか？今度関東地方方面に行った際に寄れたらと思っていますということでね、いやこれ何ですか、ベルクの人ですか？知らんがなっつって、国斉藤が住もう、あの松戸市にも多分1店舗ベルクあるんですけど、まあまあ遠いんでね、ぶっちゃけ行ったことないです。ベルクスっていうね似たような名前のスーパーあるんですけど、これまた別なんですよね、ベルク、はい、あの郊外によくあるちょっと大きめのスーパーみたいな感じなんですけどね、行ったことないから知りません、ごめんちゃい。噂によると弁当が美味しいとかなんとか、いや知らんけど本当知らないです、今嘘じゃない、はい、適当に言いました、はい、行って、ね、行く気あるんだったら自分で行って確認してくださいってはい、あぶん投げで終わりたいと思います。ごめんね行ったことなくて、はい、以上ありがとうございます。お次、1月6日にいただきました、国さん今年もプゴト更新楽しみにしておりますということで、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、さて、の有明メインが今年ワーストレベルの試合でしたが、それよりも残念なことがありました。そんなことあんの？試合後に丸藤選手がいぶし君へ、しっかりコンディションを整えてまたリングにというようなツイートがありましたが、こんなこと戦った選手がつぶやく内容ではないと思いました。確かに 丸藤選手は動けないイブシに対して頑張ったと思いますが、この試合実現に向けてオファーを出すなり交渉なりは副社長丸藤が関わっていると思われます。シャンをかけたビッグマッチのメインを託すあたり、試合感やコンディションが見抜けなかった責任はかなり重いと思います。もちろん副社長丸藤が全て悪いとは思いませんが、会社の体質含め残念だと思いました。特能で話されたかも思いますが、国さんの見解でをお話しくださいということで、はい、そうですね、まあもともとイブシのコンディションの悪さとかっていうのは懸念されてたことで、我々がそこまで分かってるのに、この人たち中の人たちが分かってないなんてことないわけですね。で、実はこうだったんですみたいな話もイブシはしてるけれども、知らないわけないんですよ、ぶっちゃけ。知らなかったら相当まずいですけど、夢を壊すような話をしますが、知らないわけがないんです。夢でも何でもねえけどね。で、その上でもなんとかやっぱりイブシという名前でお客さんを集めなきゃいけないという事情があって、で強行したと。でそのリスクっていうのがめちゃめちゃでかいわけで、イブシコータっていうね、リスクっていうのはその試合後のあの大暴れとかそういうんじゃなくて、単純にちゃんと試合ができるかどうかがわからない、コンディション面に不良がある、不安があるという状態、というすごく大きいリスクがあったんですけど、丸藤直道ならなんとかできるっていう算段があったんだと思います。今年のジェイクリー戦、2023年のジェイクリー戦、ウィルオスプレー戦を見てれば、そう思うのも納得ではあるんですけれども、そんな丸藤でも今のイブシコータはどうにも料理できなかったと。リスクヘッジ丸藤が機能しなかったというところだったと思います。まあ誤算なのか、それとももう明らかに失敗したのか、それともここまで織り込み済みだったのか、その辺は分かりませんが、悪い試合をした、面白くない試合をしたからダメだとは思いませんが、残念ではあるのは確かですね。で、会社の体質含めっていうところに関しては丸藤の権限とかね、ちょっとこの辺最近ちょっと疑問に思うんですけど、丸藤副社長がどうのこうのとか、もっと言うと棚橋社長のおかげで最近新日面白くなったみたいな論調もありますけど、いやいやいやいやっていうね、そんな簡単じゃねえよ会社組織はと思うんですけど、まあお仕事してるはね、ちょっとは気づきそうなもんなんですけどね。まあでもな、逆に新社長就任はご祝儀っていうのもあるからね、ちょっといつもよりもとかみたいな、まあとりあえず今は新日なんですよ。で、丸藤副社長がこうだったからノアの会社がどうっていうのはどうなのかなとは思いますけどね。根拠のない批判はあまりしたくないので、俺の目の前に突きつけられたのはコンディション不良のイブシでと丸藤が試合をして、不安があって、その不安が的中したという事実だけですから、ちょっとなんだろう、いろいろごちゃ混ぜにして批判はしたくないですけど、まあ是か非かで言ったら非ですけどね。まあでもあの試合が非だったからこそ、少し嫌悪性が、上に上がるというか、で逆にあの試合がねセミに回ってて嫌悪性がメインだったら、それはそれでしんどかったと思うし、まあ、結果的にですけど試合順はあれで良かったとは思います。メインが面白かったか面白くなかったか、良かった悪かったかはともかく、はいです。まあね、シュープロもなんか語れるプロレスとかって言ってましたけど、事件とかねが起きた時に語るっていうのはあると思うんですけど、こんなん事件でも何でもないですからね、ほんと頼むぜって感じです。っていうか、この試合を思い出すようなことを今後プロレス界はなるべく起こさないでほしいなと思いますけど、はい、です。まあ丸藤いぶしがもうちょっといいシチュエーションで、両者がもうちょっといいコンディションで、それからいいシチュエーションで戦うって面白い試合をした時に思い出してるのが一番いいかなと思います。はい、まあ、ということで、すみません長くなりましたけど、まあ、会社の体質含め残念だと思いましたっていうのはあるかもしれませんが、逆に言ったらそれ以外の試合が面白かったら会社の体質どうなんみたいなっていうところもあるしね、なんか木を見て森を見ずみたいなことは国際とは言いたくないのであれですが、まあちょっとでもとはいえきついかな というところです。 あんま擁護するもんでもないですからね、はい、滑ったものは滑った、はい、残念です。ありがとうございます。お次、クリさんこんばんは、新日本プロレス 1.4 東京ドーム大会が見やすかった理由の一つに、終盤の立ち膝エルボー合戦がなかったことが挙げられるのではないかと思いました。なかったかな、どの試合にもなかった気がします。こういうのって選手たちがグループラインで話し合って決めたりしてるのでしょうかっていうね。グループラインかどうか分かんないけど、まあプロレスをどう捉えるかでここの辺変わってくるんじゃないですかね。それこそ根拠のないことは言いたくないですけどね。かぶりとかそれからあるあるとかねっていうのをなるべくしないようにするっていうのは工業的に考えたら当たり前ですよね。やんないでほしいと。いやそれ前の試合でも見たしなみたいな。で全盛期って言ったらあれですけど、ね、10年代の新日本プロレスのいい興行っていうのはやはりかぶりの少なさっていうのが一つ挙げられたと思います。で立ち膝エルボーがなかったかどうか若干疑問なんですけれども、まあなかったとおっしゃってるのでないのかな、はい、まあ覚えがない俺よりも質問いただいた方の方が確かだと思うので、まあなかったんでしょうよ。はい、まあなんで、であればちゃんとやってんじゃないですか。グループラインかどうかわかんないけど。はい。と思います。はい。以上、ありがとうございます。お次、背景新日本プロレスリング様、闘魂ビンタ注入必要ですか？クニさんは中島選手のこの一連のツイートやら、闘魂スタイルは僕はあまり乗れてません。せっかくのを対談したのになんだか空回りしてファンの支持を得られていないような。アングルン的なことを言ったら新日 1.4 か 1.5 に上がる前提でツイートしたと思ったのに結局現れずに終わりました。これは新日が無視というか相手にしていないだけなのか、それとも独断で中島選手がツイートしたのか、どちらだと思いますか。とにかく業界からも冷ややかな目で見られないか大きなお世話ですが心配です、ということでありがとうございます。まあ乗れる乗れないはあると思いますけどね。はちゃめちゃすぎて気になる、それからなんだろうな、中途半端な選手がやってたりとか、あとクソ真面目にやってるとあれなんですけど、なんかちょっとさ狙ってやってる感となんかでちょっといろいろきな臭いものを感じたりとかね、プロレス的ないろいろ感じさせてくれてるので、岡田の闘魂より全然おもろいっすよね。っていうか今まで闘魂オマージュした中で闘魂オマージュした人の中では一番面白いと思います。わらの方ですけどね、完全にすごいとか引きつけられるとかじゃなくて、何すんのどうすんのみたいなニヤニヤっていう方ですけど、ニヒルの笑いの方じゃないですよ。ついついニコニコしちゃうってやつね。はい、まあなんで空回りしてるのかって言われると俺はしてないと思うし、ファンの支持得られてないかって言ったらそんなこともないと思います。全日ファンの支持は得られてないかもしれないですけど、少なくとも12月31日のダーはね結構拳突き上がってたしね、はい、でアングル的なことを言ったら 1.4 か 1.5 に上がる前提でツイートしたと思ったのにっていうのは、これはまあね勝手に思ってただけなんでそれはしょうがないんじゃないですかっていうところ、俺は思ってなかったです。多分ツイートは、まあ、この質問の中にもある通り独断でなのか何なのか分かんないですけど、うざがらみというか、もともと相手にされないのも分かってて絡んだ可能性すらあるかなと思ってます。実際、このツイートをして新日本に喧嘩を売りたという事実があります。その事実は残ります。その後新日本が対応した場合、上がるんだな、お話が流れができてるんだなとかね、でそこに対して感情の起伏あると思いますけど、まあまあお話し合いで上がるんで最終的にはまあ交渉がうまくまとまったんだなっていう話になるわけですから、で上がんなかった場合新日本は相手にしません、あんなのはでいけるじゃん、誰も気づかない、傷つかないです。中島和彦は中島和彦で、いや俺こそが闘魂なのに、しかもね後ろ盾ありますから勝手に言ってるわけじゃなくて、ちょっときな臭い後ろ盾がね、まあだから なんだろう、偽物じゃ偽物だけど本物じゃないかっつったら本物じゃなくもなくもないみたいな感じなので、逃げたって言えるんですよね。こんだけの看板書って闘魂やってんのに、お宅は新日本プロレスは逃げましたねって言えるんで、ある意味このツイートをしたのはウィンウィンというかいう感じだと思います。試合してなんぼとかね、お話動いてなんぼと思ってる方からしたらそうではないかもしれないですが、クイズアート的にはおもろく転がってるので、はい、でこれで結局新日と絡まないで WWE なんか行っちゃったらね、それはそれですげえなって感じだしね、はい、まあなんでそもそも業界から冷ややかな目で見られるような人が三冠ヘビー級王者にもならないかなというふうに思いますんで、はい、もしケンスケバイアスがかかってるんだったらちょっとそれは抜いた方がいいかなと思いますけど、はい、問題ないので大きなお世話なんじゃないですか。はい、です。中島和彦ファンだとね心配かもしれないですけどね、まあそうだったらごめんなさい。はい、じゃあ次行きましょう。次、いぶしよりまっちゃん、裁判に注力って1年2年の休養じゃ済まなそうですねということで、いぶしのことより松本人志のことが気になるということですが、はい、まあね、ほとぼり冷めるまで退くってことですよね。まあしょうがない、やっちまったもん、はい、もう許される時代じゃないってことです。まあ相手がどういう人でね、どういう流れかっていうのは置いといて、不本意にキャンセルされる人っていうのもいっぱいいるし、まあいずれ何かが明らかになるんでしょうから、やるべきことやっちゃって出たら残念って感じですしね、まあそれは後で分かるんじゃないですかね。まあ日本はもろもろ甘いですから、どう決着つけるのかっていうのはあれですけど、まあいなきゃいないでしょうがないしね、いないからどうこうっつったってもうしょうがねえじゃん。はい、次のね大きな穴が抜けた後は、はい、その穴を誰かが埋めるのを楽しみにしましょうって感じです。はい、まあ特に多く語ることはないです。ありがとうございます。お次、いつも楽しく聞かせていただいております、ありがとうございます。先日海外武者修行が発表された新日の中島選手に関する質問です。やっぱ人気だな勝彦ら。彼はデビュー戦での怪我による長期離脱があったものの、ヤングライオン期にで後輩選手に序列が抜かれる珍しいケースだと、あ、中島選手で新日の中島選手ですね、すいません完全読み違えた。はい、序列が抜かれるのは珍しいケースだと感じていますと。クイーンさんからご覧になって、大岩藤田亮選手と中島選手の成長には差があるように見受けられましたでしょうか。私は全員がヤングライオン時代の試合では、そこまで差を見つけられず、コメント力においては中島選手の方が大きく優れていたように感じました。長文となりましたがご意見をお聞かせいただければ幸いですということで、はい、まあ、この辺はね抜いたり抜かれたりっていうのがあっていいと思うので、変な話、先輩が常に上なんて面白くないから、まあいろいろ紆余曲折あって順番が前後するっていうのは別に構わないかなというふうに思います。でどっちからが優れてる優れてないというところに関しては、最終的に枝分かれした、直近の状態で言うと、藤田が突出してるかなと、次いで大岩でちょっと離されて中島だと思います。まあね、当然ヤングライオンでいるというところもあると思いますけど、まあこれしょうがないんじゃないですかね。でコメント力で大岩と藤田抜けるほどのコメント力があるかというと、これは別にそうでもないと思うんで、あそこまで言っててね、試合がもうちょっと乱暴ならいいんですけど、ゲームぐらいね、別にそうでもないしみたいな、普通じゃん試合。だからまあ現行一致型でもそんなないあんま感じないから、まあこれからかなと、はい、未来ある若者に期待したいと思います。そんな感じです。ありがとうございます。今日かてえな答えが我ながら。はい、何なんですかね、こういうことやってると質問来なくなっちゃうからね、はい、優しく次から行きましょう。はい、プゴトンチワです。このご挨拶結構好きかも。あ、そう。ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております、ありがとうございます。さて、先日の NJPW のことで、国さんが、新日本熱再燃と盛り上がっておりましたが、最近新日本仕事が早すぎませんか。もう早いね、タッグリーグの時も謎のパートナーのはずが名前載ってるし、これはあれですね、辻のパートナー 漏洩事件の話ですね。ネバーのタイトルマッチ、まだやってもいないのにチャンピオン変わってるし、もう少しイフを楽しませてほしいんですが、どうなんでしょう。先日もプロレスで結果決まってるんでしょうと聞かれ、いやーとお茶を濁したのに結果が決まってるじゃないですか。寒い日が続きますが、お体に気をつけてくださいね。特に喉はポッドキャストの命みたいなものですからね。それではということで、ありがとうございます。お気遣いいただきました。でさ、これネバーのタイトルマッチ、こうあれだよね、質問のタイミング的にあのイービルのあのリーク画像が出る前にちょっと恥かいちゃってごめんなさいって感じで、結果は決まってるわけじゃないんですよ。あれね、新日本の謝罪も出たじゃないですか。イービルがこんな悪いことをしてましたってね。はい、まあとはいえ、あの新日本プロレスね、ここ数年の間でもオフィシャルサイトの記事でやらかしっていうのはね続いておりましたのでケンタ、 G1 のケンタとかね、G1? ニュージャパンカップどっちかでね、なんかあったじゃないですか。おお、そういうこと、そういう結果になるのみたいな。ちょっとお漏らししちゃってましたがね、ほんと気をつけてほしいですね。プロレス結果決まってるんでしょっつってね、いやーとお茶濁して結果決まってるじゃないですかっておっしゃるところに関しては、まあ、クイーン斎藤のスタンス的には、だって結果決まってるよっていうスタンスなんで、別にいいんじゃないですかね、それは。こういうこと言うとね、またトゲ立ちますけど、俺は別に結果決まってても問題ないと思うんで、うん、決まってない、むしろ決まってないんですかぐらいの感じですけどね。結果決まってなかったらすごくない？だって逆にプロレスね、中級者以上の方は逆に考えましょうよ、決まってないのこの試合結果っていうすごくね、そしたらと思っちゃうんですよ。どうすか、ちょっとお茶に濁した感じになっちゃう。あ、すみませんね。でもまあ、あのどっちにしたってさ、結果なんか勝負決着つくまで誰も知らないんだから、誰も知らないって見てる側はね、知らないんだから、予想はつくかもしれないけど、だから別に気にすることはないと思います。プロレスって結果決まってるんでしょ、なんかどうそうみたいだけどね、でも俺結果知らないからね、でだから面白いよって言えばいいと思いますけど、どうでしょう。そんなことでね、あの負い目を感じることはないです、はい、いいのかこれで、ありがとうございますはい、最後です、師匠お疲れ様です。師匠、早速ですが質問あります。師匠は冬場の生活設置、どのようなファッションで挑んでおられますか。師匠とは、プティ、過去元フランス代表サッカー選手ではなくプロレス T シャツのこと。これおっさんだな、だけだとさすがに肌寒く感じ、かといってアウターを着てしまうとせっかくのデザインが台無しです。どうしたらいいのですか。そんなのてめえで決めろいう感じですね。まあ、なんだろう、ゴールはどうしたの。プロレス T シャツを着て完成したいんだよね。着りゃいいじゃん、まあ、俺さ暑がりだから、あの T シャツにアウター、 T シャツ2枚重ねにアウター着て冬場過ごせるんだよねだからあの後楽園ホールで見かければ分かると思いますけど、俺冬でも半袖です室内半袖マンです。やばいな、本当な、デブの極みって感じですけどね、本当に。まあ風邪ひかないようにうまく自分でコントロールしてね、あの下にヒートテック着るなり、あのうまいことやってくださいよ、そんなん自分で考えろよ、はい、まあむしろね、だってほら暖房効いてる中入ってアウター着る必要ないじゃんね。だから羽織もん着て、 T シャツ着て、羽織もん着て、その上からアウター着ればいいんじゃないですか、はいと思います。わしは、T シャツに、あったかめのアウター以上です元気だな、本当。いましたよね、あの冬でも半袖短パンの子ねまあいくつだって話ですけど、本当ごめんなさいはい、じゃあそんな感じで今日は締めたいと思います。クイーンサイトのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションはそれです。意見感想要望質問などありましたら、こちらクイリーもしくはハッシュタグプゴトでつぶやいてください。それから特のプゴト、毎週土曜10時から、お 今週はあれですね、剣王潮崎5ですね、はい、やりますんで、もしよろしかったら遊びに来てください。それから YouTube も配信開始しております、チャンネル登録並びに評価の方お待ちしておりますので、躊躇せずですね、とりあえずチャンネル登録まずは、ね、はい、まずはお付き合いからみたいな感じでよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこの辺でおしまい。剣王勝てかな。